もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です、は
い。よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、72歳です。
72歳。はい、結婚してます？
してます。
ご主人なんです
か？主人は亡くなって5年になります。
はい、5年になる。
はい。
お子さんは？
いないんです。
そうするとずっと5年間一人で暮らしてらっしゃる。
はい、
わ、
はい、
かりました、はい。で、どんな相談ですか？
主人が亡くなって5年経つんですけれども、
はい、
子供がいないもんで、
はい、
うちの名義変更ができないんですよね。
あ、家の名義変更ができない。
はい、主人の名前のままなんですよね、
はい。はい。で、あなたの名前に名義変更はできないんですか？
できないんです。子供がいれば、
はい、
できるんですけれども、
はい、
子供がいないために、
はい、
主人の兄弟ですね、
うん、
それのハンコがないと、
うん、
名義変更できないんですよね。
で、ご主人のご兄弟はいないんですか？
妹と姉といるんですよね、
はい。
で、妹の方はいいんですけれども、
はい、
姉の方が、
はい、
ハンコを押してくれないんですよね。
はあはあはあ。
要するにお金ですよね。
お姉さんの方が嫌だって言って、妹の方はいいって言ってるわけですね、
はいはいはい。
で、要するにお金というのはどういうことですか？要するに お姉さんと妹との、
私がお金を出せば押すんでしょうけれども、
あなたがお金を出す、
出せば押すんでしょうけれども、
うん、
いくらって聞いても言わないんですよね。
で、これはあれですか、大変失礼な言い方ですけれども、
はいはい、
お姉さんと妹がいて意見が合わないということは大変な多額な問題なんですか？
多額ではないですね。うち一軒だけ、財産はもううちしかないですからね。
ご主人の遺言はないんですか？
遺言は口だけだからないんですよね。
そうすると、単純にそうすると法律に従ってというわけにもいかないの？遺言があれば遺言が非常に重要視されるっていうのも分かりますけれども、何にもない時には法律に従って手続きを進めるってことはできないんですか？
どうやってやったらいいのか、
あそこら辺がね、
わからない。
そうすると今日の相談っていうのは、そのご主人のお姉さんと妹の間に意見がいないので、そのご主人の家の名義変更ができないと、
はい、できないんですよ。
あなたはそうすると今亡くなられたご主人の家に住んでるんだけど、これをきちんとしたいというのが相談です。はい、わ、
はい、
かりました、
はい。
今日はスタジオに弁護士の野島理恵先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思いますので、
はい、
ちょっと待っていてください。
はい、はい、
もしもし。
もしもし。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まずちょっとお伺いしたいんですけれども、
はい、
ご主人が亡くなられたんですよね。
そうなんです。はい。
で、子供はいない。
いない。それで亡くなられてすぐわからないもんですから、司法書士の人に頼んで、紙書いてもらって、その義理の姉さんに、送ったんですよね、でそれっきりなんですよ。で、電話してもダメだし、それでお金いくら欲しいのって聞いても、いくらって言われてもとかって、で息子と連絡がつかないしとかって、そういうことばっかり言ってんですよね。
土地と建物っていうことですか？
はい、そうです。
両方ともご主人のもの？
そうなんです。
ご主人の単独の名義ですか？
そうです。で、お母さんが、主人が4年後で亡くなったのは9年ぐらい、8年か9年前に亡くなった時に主人が分けたんですよね、少しね。
何をですか？
お金を。
お金を分けたっていうこと？なるほどね。で、その土地と建物5年前っておっしゃいましたよね。
はい。
その5年間の所得税とかはどうなってるんですか？
所得税
ですね。ごめんなさい。
固定資産税は払ってます。
誰が払ってるんですか？
ちょっと私が。
で単独で利用してらっしゃるのも奥さんだってことなんですよね、はい、で名義を変えたいってことなんですよね、
はい、そうです。私の実の姉、まあ、一人しかいないんですけれども、うん、実家にいるんですけど、うん、母も亡くなってますけど、で私一人になっちゃうもんで、その姉のとこ行きなさいって言われたんですよね、ここを売って、うんうんうん、だからそのつもりでいたらこういうことになっちゃって、どうしたらいいか分かんなくなっちゃったんですよね。
お姉さんはな、その義理のお姉さんね、今うんって言わない方の義理のお姉さんは何歳なんですか？
76です。
で旦那様が5年前に亡くなられた時に、
はい、
お金とか土地建物以外のものはどうしたんですか？
ものはないです。全部使って、なかった、うん、全部使ってってくれました。
で司法書士の先生が旦那さんが亡くなった時に、
はい、
こういう状態なんだって相談したら、
はい、
じゃあお姉さんと妹さんに書類を送りましょうっていうことで、書類を作って送ってくれた、
書類作ってくれたんで、
うんうんうん、
私が姉が最初ですよね、うん、姉に送ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらそのまんまで、
うん、
ダメなんですよね。
奥さんが名義を変えたいっていうふうに思われるのは、どうしてなんだろう。今ね、
はい、
ぶっちゃけ法律的にそれがいいとか悪いとかは別として、
はい、
それは一応旦那さん亡くなったんだから、
はい、
相続登記は本当はしなきゃいけないし、
はい、
なんとかしなきゃいけないのは本当は間違いないんですけど、
はい、
今現にそこに住めていて、お金も一応ね、固定資産税もご自身で払っていて、
はい、
なんていうか問題はある意味ないといえばないわけでしょ。今差し迫って、
はい、
今日明日にでもなんとかせんと、これはこの家から住めなくなるわっていう感じではないわけですよね。
そうですね、うん、
それなのにそれがすごく気になって、こうどうしても名義を変えたい変えたいって思われるのは、どうしてなんだろうなと思って、
売って
売りたい
売りたい、そう、うち主人に言われてたんで、貸したらダメだって、売らなきゃダメだよって、貸したんじゃダメだって何回も言われて、
そこを売ってお金にして奥さんが出ていきたいと思ってる。
って、
ああなるほどね、
じゃないと、
そのためにっていうことね、これ本当に話がつかなかったらね、
はい、
それこそ弁護士の先生を頼んで、
はい、
遺産分割調停とかそういうのをしなきゃいけないと思うんです。
はい、
だけどそこまで行く話、そこまでね、そんな弁護士の先生頼んでお金かけてさね、調停してっていう風に、そこまでしなきゃいけないのかなっていうのがあって、なんとかしてそうならないで終わった方がそれはいいですよね。でも間に入ってくれる人も、妹さんもお姉さんを説得してくれそうにはないってことなのね。なんかそしたらね、この土地建物についていくらで売れるみたいな見積もりとか不動産屋さんから取ってみました？
見てない、はい、
取ってみて、
はい、
いくらぐらいで売れますよってね、普通紙かなんか出してくれると思うんです、不動産屋さんが、
はいはい、
したらこの土地と建物をもう私売りたいから、
はい、
いくらいくらで売れるって不動産屋さんが言ってるから、
はい、
売れたらそのうちからいくらをお姉さんにあげると、
はい、
だから書類にサインしてくれみたいに、なんかこう具体的な話を持っていって、お姉さんがそれならサインした方がいいわねみたいに、なんか具体的な金額を出した方がいいんじゃないのかしら。
そうですよね、
うん、だから例えばこの
そんなにも払えないしね、
どれぐらいで売れそうなのかしらね、まあね、場所もあるし築年数もあるけれども、例えば、じゃあもうね、400万で売れたんなら、お姉さんに100万あげるからとか、50万あげるからとか、そんなね、半分以上全然払う話では全くないと思うけれども、
はい、
うん、一応あなたの方がね、奥さんだから、相続の割合は全然多いから、そのうちのまあ4分の1とか3分、まあ、本当の相続割合でいくよりも、ちょっと少ないぐらいの金額をね、このぐらい上げるから、もうこれにサインしてちょうだいって具体的な金額を出したらいいんじゃないのかなと思うんですよね。どうだろう。
なんかちょっと交渉役場の、ちょっと小耳に挟んだんだけど、10年経ったらなんかできるみたいな。
うん、取得事項っていうやつね。10年経つ前にね、もしもお姉さんが死んで、 お姉さんに子供がいるわけでしょ。
います。
そしたらその子供が ね、そうなったらややこしいから、まあ、あのでその10年ね売らないで待ってたらさ、あのまた10年後にね奥さんがどうなるかも分かんないし、売るだけの気力が現金が残ってるかどうかも分かんないし、だとしたら、また、なんか具体的な金額を言って OK してもらうなり、なんかした方がいいのかなと思う。
そうですか。
でも、どうしてもダメだったら、もうそれは調停にするしかないと思いますよ。
家庭裁判所ですか。
家庭裁判所に行って。
大体、どのくらいかかるんですかね。
時間？お金？
お金。
裁判所に納めるお金は、そんなに高くはないですけれども、弁護士の先生に納める費用が、まあ、ある程度その不動産の価値にもよるから違ってくるけれども、
まあ、何十万か価値はそんなないと思いますから
1億の土地だとかね、そんな感じでもないんであれば、まあまあそんなに今もうちょっとね、あのホーテラスの制度とかを使って安くやってくれるところもあるから、もしもどうしてもダメそうだったら弁護士の先生のところに相談された方がいいと思う。
で
どっちにしろあなたは法定相続分4分の3ぐらいはね取り分があるから、それよりも相手に譲る必要はないと思うけども、そこまでお姉さんもしっかり自分の取り分はこれだけみたいに計算してるわけでもないだろうから、まあ、ある程度こう100万200万ちょっとこうまとまった金を渡すからみたいなこと言ったらうんって言ってくれるかもしれないですよね。
それじゃちょっとって感じだから、それぐらいだったらねすぐできるんですけど、
なんかそういうふうなお金出して行ってみたことあるんです？
言いました。
そしたら
全然何も運でも済んでもないですよね。来た時にちょっと近所に住んでたんですけれども、息子さんがちょっと使っちゃって、家を売って、ちょっと遠くへ行っちゃったんですよね。
直接会ってお話もあんまりはしてないんですね。
できないですね、ちょっと遠いもんでね。
まあ一回会いに行ってみてもいいと思うけども、なんかそれなりのそれも大変なようだったら、もう調停起こして弁護士の先生に全部投げちゃった方が、
お楽
かも、楽は楽かもしれませんね。まあ、ただやっぱ着手金でね、まあ、多分調停だったら3、40万ぐらいはかかるお話になるかもしれないから、そこはちょっと弁護士の先生とよく相談された方がいいかもなとは思いますけどね。できればね、やっぱりご家族のことだから裁判所に行かないで済んだ方がいいとは思うけど、なんかそう思ってごちゃごちゃやってるうちに疲れちゃったら、話がまたね、逆になっちゃうから、だとしたらもう、全部弁護士の先生にぶん投げちゃった方が、楽は楽かもしれないなとは思いますね。
わかりました。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はい、あ、もしもし？
はい、もしもし。はい。
今野島先生にあの、いい回答いただきましたね、あの具体的にお金を提示したら変わるんじゃないかっていうのと、もう一つは、弁護士の先生に丸投げするのではないかと、あのやっぱり大切なのは、何もしないでもってどうしようこうしようかと、今考えていることだと思うんですよね。
そうなんですよ。
で何もしないでいると、悩みがどんどん大きくなってくる。
そうなんですよね。
極端な言い方すると、もう本当に小さな悩みが、顕微鏡で見るようにものすごい悩みに大きくなっちゃうんですよ。
そうなんですよね。
ですから、こういくつか今野島先生が、あの選択肢を出してくれました、
アドバイスいただきました。
だからその選択肢をどれか選んで行動をとにかくしてください。
そうですか。
で行動の選択肢はそれほどたくさんのものはないわけでしょ、
そうですね。
ですからとにかく
行動
をすれば、それがうまくいこうが、まずくない行こうが、それはあの何にもしないよりはいいです。
いいですよね。そうですね。
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうも失礼します。ありがとうございました。
ただ時間をかけて悩んでいると悩みはどんどんと膨れ上がっていきます。